高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は有限会社フォトスタジオ川筋代表取締役川筋淳也様をお迎えしてのインタビューでございます。川筋社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私と川筋社長というか、いつも川筋さんと呼んでいるので、もうこのまま今日はさん付けでいきたいと思うんですけど、私ども次世代経営協会の会員で、いらっしゃいましてですね、お仕事はフォトスタジオという上カメラを撮っていただいて、まあ私のプロフィール写真も最近撮っていただきまして、非常に実物よりちょっといい、すごくいいって言うとなんか語弊があるので、ちょっとよく撮っていただきまして、僕も大変満足しておりますので、はい、もうフォトスタジオを経営されているということですので、まずはその有限会社フォトスタジオ川筋さんの、まあ業務内容というかお仕事内容のご紹介からよろしくお願いいたします。
はい、改めまして、有限会社フォトスタジオ川筋の、3代目の経営者をしております川筋淳也です。創業ですね、今1930年昭和5年から創業しておりまして、創業94年ということの3代目ということでですね、今経営者させていただいております。主にですね、まあ、売上の中で一番大きいのが学校アルバム卒業写真、それをですね、鹿児島県の鹿屋市っていう、まあ、海上自衛隊鹿屋航空基地があったり、昔海軍があって、まあ、一番特攻隊員が出たところって、まあ、知られているところなんですけれども、そこで、ですね、主に卒業アルバム、大体ですね、今20校ぐらいの学校様と取引をさせていただいているっていうところをベースにしながら、やっているところです。一つちょっとね、ブライダルがですね、やっぱりパーンと一時期コロナで亡くなったんで、その打撃が痛かったかなっていうところで、今新規一点新しいことの取り組みを考えながら頑張っているところです。
はい、ありがとうございます。フォトスタジオ自体はですね、その鹿児島県にあるんですけど、今日は東京でインタビューをさせていただいて、東京でもね、お仕事をされていらっしゃいますが、それまた後半で現在の取り組みとかお聞きしたいと思いますので、はい、まず前半は社長になられる前までのお話をお聞きしたいと思います。まあ、3代目でいらっしゃって、当然もう94年ということはですね、まあ、川筋さんがお生まれになった時から、もう家は、まあ、そういうフォトスタジオ、昔は何て言ったかな、写真屋さんか、うちの近くもありましたけど、なんかそういうのをしてるっていうのは小さい頃からもうされてたわけですよね。
はい、そうです。
そうすると、まあこのインタビューでも大体こう生まれた時からそういう状況の方どちらかだと思うんですけど、うん、もう小さい頃から、淳也のお前がこのフォトスタジオを継いでいくんだみたいな、もう路線を引かれてこう言われてたのか、それとも特に言われずに、まあ、好きにしていいよって言われてたり、特に言われなかったのか、どちらかなんですけど、どちらでしょ
う。そうですね。高校までも特にね、何も言われずに、順風満帆でも好きなようにしていたんですけど、転機がね、大学3年、20歳の時に、東京の方に大学出てたんですけれども、はい、その中で母からの手紙がありまして、はい、うちの父がちょうど還暦を迎えた時に、私が大学3年生というあたりで、母からの手紙で、まあ、好きなことしなさいねという後の文が、お父さんもあなたたちが大学卒業したらこの写真スタジオをもう閉じようと思ってるんだって言われたけれども、まあなたは好きなことをしなさいと。ただしそれっていうのはすごく私からしたらショッキングで、うん、まあもうそんなに大きくなくて、まあ昔ながらの一つ屋根の下に家族5人が半分住んでいて、半分スタジオというスペースだったので、 写真館を閉じるということは、うん、私たち家族が一つ屋根で住むとこがなくなるんじゃないかっていう、その不安がね、やっぱ長男としてやっぱりずっと育てられたので、うん、そういうのがね、やっぱりちょっと聞き迫る思いがあって、まあ、それから少し悩んで、
はい、
ね、年に何回か鹿児島県に東京から帰っていたので、うん、まあ、その時に私が継ごうかなって、まあ、ぼそっと母には、まあ、言った感じ。そしたら父が、まあ、少ししてから、じゃあ、もっと続けて、もっともっとよし、またね、原点に帰ってからやろうという形のことがあったっていうのは聞いてますね。
そんな、なるほど。
はい。
じゃあ、大学生に入るまでは、特にまあ、写真の勉強するとか、まあ、家を手伝うとかっていうのはされてたんですか？
もうね、何もしてなかった。
何もしてなかったんですよ、ね。
けれども、高校の時、なんかやっぱりね、一眼レフカメラを学校に持って行って、ここぐらいから、はい、皆さんね、35ミリフィルムを入れてから写している。うん、まあ、写真小僧ではないんですけど、なんかそういうのを何か他の方々はしてないけど、私はしてたような感じで、うん、今はなったら覚えてますね。
ちなみに大学は、その、何学部とか何を学ばれてたんですか？
大学はですね、まあ、実はですね、私が高校時代に、ちょっとね、1200人ぐらいの学校の生徒会長っていうのが、まあ、あってなったんですよ。
おすごい生徒会長さん。
それになっちゃって、はい、なってくると、うまくいったら、なんかね、指定校推薦がもらえるよというのを、
あります、あります。
なんかそういうの聞い
て、うちもありました、それ。
ありました。聞いていたから、あ、そのしたら、東京出たいっていう気持ち。なんかね、やっぱり田舎からね。
まあ、ね、ね、若い頃は絶対都会出たいですよね。
そうそう。うん、だから、まあ、結果的にね、私が入ったのは、まあ、法学部というとこだったんですけれども、
はい、
初めからもう、祈願しながら法学部に通りたいではなくて、まあ、東京行きたい。
うんうん、
で、大学、指定校推薦ある。あ、いいな。うん、じゃあ、ちょっと、なんかね、人前でなんかこうやってみるの嫌いじゃないから、
うんうん、
じゃあ、生徒会立候補した会長になったと、
うん。
で、それで結果的に大学がいくつかあったんですけど、その中で、うん、まあ、行けそうなところ、やっぱりね、優秀な方もいらっしゃる反面、うんうん、まあ、そうでもない現希望だったので、私はですね、その中から、ここなら行けるよっていうところで、言われたのがその法学部だったんですけど、そういう経緯がありました。
まあ、その当時ですね、やっぱりその大学を受けるとき、その明確にこの学部っていう人の方が少なくて、僕もそうですけど、とりあえず行けそうなところいっぱい受けて、通ったところから後で選ぼうみたいなことを思っていたので、それはすごくわかります。で、じゃあ大学して、さっきのまあ、お母さんの手紙があるその3回、3年生ぐらいまでですね、そうするとこう、やっぱり大体就職を考えるぐらいの時期だったと思うんですよね。
はい。
で、そうすると、じゃあ、まあ、社会に出ないっていう選択肢はないので、なんかその当時、そのカメラマンっていうか家のを継ごうとする前は、なんかなりたい職業とかぼんやり考えてたりしたものってありました？
あ、そうですね。うん。学校の先生っていうのがね、大学1年の時とか入ってから、なぜかって言ったら、やっぱりうちの父が、写真関係で学校との取引、卒業アルバムっていうのを大きくしていて、まあ、それを見ててですね、うちの父が学校の先生と、まあ、いろんなお話したりとかいうのを見てたから、あ、学校の先生、教師ってかっこいいなっていうのがあったりとかしながら、まあ、大学1年とか、まあ、2年ぐらいまでそう思っていたんですけれども、意外とカリキュラムがね、教育原理、教育心理学っていうのをこう見てるうちに、ちょっと硬いなーとかね、ちょっと父がクリエイティブな感じで、発想を大事にする反面、はい、なんか、あ、結構、先生って、
そうですね、
しっかりしてるんだなっていうところからだんだんとですね、はい、気持ちが離れ離れ、気がついたら先生っていうのがなくなっていました。
まあ、具体的にそのまあどっか就職活動しようかっていう前にその手紙が来て、じゃあ継ごうかなっていう気持ちに傾いていったっていうことですよね。
まさにそうですね。それから結局大学3年ぐらいからダブルスクールっていうかですね、大学のお勉強をまあしながら単位を落としちゃいけないから、ね、単位落とさないぐらいのまあギリギリな線というかね、勉強しながら、あとはね、土日は写真学校に行ったりとか、まあ大体月金ぐらいじゃないですか、月金ぐらいが
学校は、大学はそうです
ね。大学ですよね。で、土日っていうのはもちろんアルバイトもしましたけど、アルバイトしながらちょっとね、写真の学園短期講座とか、まあそういうのがあるので、そういうところで、大学3年、4年っていうのはダブルスクールっていうかですね、そんなことをして技術を学びましたね、写真の。
そういう写真の、まあ、専門学校みたいなところで土日で学ばれたっていう
ですね。
なるほど。じゃあいざもう卒業すると、まあ、地元っていうかフォトスタジオ川筋に戻ってくる、はい、どこか他を に就職されたっていうのはなく、
そうですね、もうそのままね、泣く泣く東京から鹿児島の方に帰ってい
った
というね、はい、まだロバ何もしてなかったからですね。ただ、うん、まあ、その反動があったから実は帰って1年半ぐらいしてからもう一度東京の方に親にお勉強しに行くからもう少し勉強させてくれっていうのがあってですね、もう一回ですね、また1年半ぐらい出てきたっていうのがあったんですよ。
それちなみにまあかなり専門的なことなので、うんうん、これを聞いてリスナーさんの分かるような感じで大体で結構なんですけど、うん、なんかそう基本的なところはそういう専門学校さんで学ばれたと、うん、で、まあ、1年2年ぐらいお仕事されて、やっぱこうもっと技術を上げたいなっていう多分思われてそうなったと思うんですけど、
はい、
その技術っていうのはやっぱり地元鹿児島市も大きいですし、うん、九州にもね、そのいろんな大きい都市はあるんですけど、はい、そうじゃなくて東京に出てきて学ばなければならない何かがあったっていうことですよね。
そうですね、結局大学4年間で東京の味をなんかね占めてると何かな、言葉で言ったら多分おそらくローカルとグローバルみたいな感じで、はい、鹿児島と比べたら東京はまあグローバルに感じ、ね、だからもう4年間いて、はい、そして帰った時のローカルに馴染めないわけじゃないんだけど、うんうん、やっぱりすぐ帰った時にローカルの良さっていうのはまだしっかりと醍醐味を感じれずにグローバル見てたの、まあね、都会見たからもっと否定、非難っていうかね、もっともっとこうすればいいのに、なんでみんな田舎こんなにもうのんびり、ゆったり、はい、なのかなっていうところのギャップを感じて、そして、ただ、まあ東京の方で写真の勉強してたから、もう少しお勉強したいというところが、まあブライダルっていうのがまだ勉強してなかったから、そこをブライダルのスナップっていうところを特化してから学びたいっていうのが、もう日に日に強くなって、うんうんうん、まあ1年ぐらい経った時にです、帰ってからですね、まあ、そのことを話してから、まあ、まあ1年から2年ぐらいならいいよっていうことで出ていったっていうのがありました。
じゃあその時にもう、ブライダルのスナップにして、はい、当然それがお仕事になるわけなので、はい、そういうのを目指していきたいんだっていうところまで、お父様もしくはお母様にまで言って。
言いましたね。
まあ、そうでしょうね、はい。そうでないといきなり勉強させてくれって言って、そのまま仕事しろよって話になります
よね。はい。でした、でした。
じゃあ、その1年から2年ぐらいは、鹿児島と東京行ったり来たりしながら、お仕事もちょこっとしながらみたいな感じだった
んですか？あ、もうですね、断捨離ではないんですけれども、1年半鹿児島帰ってから、まあ、それからですね、もう一度鹿児島を離れて、うん、もう東京の方に出て、うん、そのまま、部屋を借りて、で、うん、フロムウェアだったかな、当時。なんかそういうのを探しながら、20社ぐらいずっと、スナップアルバム業界を探して、そこからもうそこに就職したって感じでしたね。
なるほど。じゃあ、一回、ご自身のフォトスタジオ、カースには入るんだけど、そこから別の企業さん、フォトスナップに行きながら、
はい、
まあなんか学びながら給料もらうじゃないですけど、そこでいろいろ、学ばれたというか経験されたんですね、
う
ん、
そうですね、そういう形でしたよね。うん、はい、
なるほど。でそれをまあ2年ぐらいされて、うん、じゃあそろそろ自信もついてきたし、
うんうん、
鹿児島に帰ろうということでもう一回戻られたっていう感じなんですよね。
あ、そうですね、はいはい。で、まあ、それも、まあ、ある意味言い方は悪いかもしれないですけど、実際そうでもなかったんですけど、ちょっと母からのまだ手紙で、体調がちょっとね、調子悪いねとか、うまいですね、長男私3人兄弟いて、まあ、ちょっと優しい方ね、長男だったから、あ、その体調悪いんだったら帰ろうかなって言って帰ったら、まあそうでもなくて元気だったんですけど、まあ、母がなんかね、うまく父と話した感じなのかな。
なるほど。
まあその当時私も、そうそう、もう私強制送還された。あ、もう、拉致なのかなみたいな感じで、まあ、言ってはいたんですけれど、まあ、結果的にもう2年間出させていただいたっていうところに、やっぱり恩義っていうのをね、やっぱり恩を感じたので、うん、今なってはもう全然もう、当然でしょうというぐらい気持ちでいますね。
じゃあ、まあ、もう一度戻ってこられて、そこから社長になるまでは、うん、いわゆる後継者時代っていうのは何年ぐらいだったんですか？
そうですね。ですね、4年ぐらい。
4年ぐらい
。4年ぐらいありました。はい。
そうです、ね。28歳で、はい、まあ、引き継がれて社長になられたっていうので、ちょっと他の方よりだいぶお若いんですが、
はい、
まあ、その、まあ、4年間、まあ、お父様と、川杉さんと、ということでお仕事されてたんですけど、やっぱりこう、それこそローカルとグローバルじゃないですけど、うん、まあ、すごい、東京で2年間仕事したら学んできて実際戻ってくると、
うん、
よりこうなんかその時の働いててのギャップもより感じたんじゃないかなと思うんですけど、最初やっぱり、はい、うんうん、ローカルの良さっていうのは当然あると思うんですけど、
はい、
その時の感じってどうですか？強制送還じゃないけど体調悪いよし帰ろう帰ってきた で、自分は学んできた技術もある。
はい。
で、ローカルって多分2年ぐらいじゃ変わらないんで、地元帰ってきたら2年間あんま変わってないなと。
そうですね。
その時、どんな風に思ってました？
そうですよね。帰った時にですね、ちょっとね、ブライダルっていうところの技術をやっぱり2年間でスキルを学んで持ち帰っていたので、うん、その時に、まあ当時の写真業界の、まあそういう団体プラス JC、青年会議所っていうところで、やっぱりバンバン私が前に行く方だったので、うん、そういうところで気晴らしではないんですけど、多分もう帰って、親の元で仕事してたらまた、鬱憤が溜まったりとかしてたんでしょうけれどもなんかね。だけど、そういうところで仕事はしながらも JC 活動とか、やっぱり別の写真団体活動を少ししていた結果として、うんガス抜きというか、
はいはい、
そこで、そうしながら、そういう活動してたら、JC なら JC で、まあ、結婚式をそろそろ挙げる方とか、
うんうんうん、
いろんな方々がお仕事をいただけるようになったりとかして、
それはいいです、ね。
それは経験としては、自分の親友が入って、私の力でお仕事をしたっていうのを、うんうんうん、だんだんと父が認めるようになって聞き出したのが、東京から技術を身につけて帰って、でこの 2,3 年から4年ぐらいだったなというところでしたね。
じゃあやっぱり最初は当然技術を見つけて、うん、まあブライダルフォトスナップをやりたい、まあまあそう気持ちは変わるけど、うん、ちょっとやっぱりお父様もしくは周りの方は、まあ、できんのかなっていうふうに思ってたっていうことですよね。
まさにそうですね。はい。
でも当然そう自分でお仕事を取ってくるしかないので、うん、まあねジェシーもすごくいいと思いますし、うん、だからそういうのでちょっとずつ仕事が増えてくると、なんかこうやっぱり周りの、もしくはお父様お母様のこうなんか、評価って言い方変ですね、こう、うん。なんかそれに、ウェディングのスナップをすることに対してこう理解ってこう高まっていきました。
そうですね、理解ももちろん高まっていっていくのと、同時に、まあ一度、一年半ぐらい帰ってから、また東京戻って、うん、ね、帰ってきたと。うん、ただ、やっぱりね、一年、三年、五年経っていくと、だんだんとね、親の信用、父の信用も少しずつ私に傾いてきて、うん、じゃあ、当時、会社じゃなかったんですよ。初めは、もう本当、個人事業主から私が多分おそらく27歳とか8歳ぐらいの時に、じゃあこれは会社にしようかと、うん、有限会社にしようかっていう、そういうところで登記しようかっていうところまで、結局私が仕事をだんだんと覚えてきて、やり始めて、やってきてるから、じゃあ、うちの父もウェイトを息子の方に比重に置くために、うん、じゃあ、あなたのために、じゃあ、個人事業から会社経営にしようかっていうことも、やっぱりあったっていうことは、もう私もやっぱりこう嬉しいですよね。うん、そういうのが、本当で27、8、その少しずつ多分譲ってくれるんでしょうね。姿を見てからですね、親が。うん、
なるほど。まあ、そうすると、まあその、まあそういう写真団体の活動とか、まあ JC、まあ僕も言いましたけど、うん、JC の活動で、さっきまあちらっとおっしゃいましたけど、やっぱこう日頃の鬱憤、仕事は仕事として当然やるんだけど、なんかもっとこうしたらいいのになぁと思ってるけど、まあお父さんがまあ一応トップというかね、上役だし、まあ社会のね、そのこれまでのやり方もありますし、なんかその当時まあこれのリスナーさんで同じような状況の方がいらっしゃると思うんですけど、
はい、
なんかこう何にこう一番モヤモヤしてました、その仕事のやり方とか仕事的なことで。
そうですよね。もう、結局、ね、こうは今いい形で言ったものの、まあ、自分がやりたいことを言おうもんなら、3倍返しぐらいで、いやもうこれはこうだから。これはこうだから、うん、何も分かってないだろうっていうのをね、まあ1回2回ならいいんですけど、それがね、まあ50回とか100回とか、ズバッと言わないけど、まあボソボソと、これが当然だからっていうのを言われてくると、うんうん、いやもっとこう違うのがあるんじゃないかなっていうのがね、やっぱりだんだん出てきたらね、なんかちょっとこう、溜まってきますね。ありました。確かにありましたね。
ああ、それはこうなんか、本当、うん、なんだ、ボディーブローのように
。ありますよね。
うん、こうなんか、もう、イラッというか、うーんっていう、なあ、もう多分これを聞いてる皆さんみんなあると思います。まあそういう意味では、まあもちろんね、お仕事を頑張るっていうのもいいと思うんですけど、まあ私もね、JC 青年会議所やってましたけど、まあ、もちろん昼間ね、仕事しながら夜で、JC 活動するのも、悪くはないなと思いますね。
はい。
はい。はい、あと、まあ、社長になってからの話は後半でお聞きしますけども、うん
はい、
その後継者時代ですね、で、その、写真の技術はすごく学ばれてたと思うんですけど、うんはい、技術以外で、その後継者の時、こういうのを 学ぼうとしてたとか、もしくはこういうことを頑張ってたみたいな、まあその仕事の現場以外のところですよね。JC や写真組合の活動も含めて、うん、その活動の中で特にこういうのを意識して頑張ってたみたいなありますか？
そうですね。特に意識というかですね、やっぱり、あれでしょうね、やっぱり、もう、高校時代とかから、人とつながるのが嫌いじゃなかったから、うん、それが、ね、多分、今思えば、あ、これ人脈作ってるのって自分に言い聞かせながら、それこそ、まあ、ね、ジェシーね、いらっしゃったということなんで分かるように、夜はね、ノミニケーションがあって、
ノミニケーション。
で、それがまたね、はい、当時私がまだね、二十何歳とかだったら、うん、やっぱりね、それそう、今、一次会があって、なんか二次会とかね、場合によって三次会とか、お前様とかなる。うん、
なります、なります。
ね、飲み屋行ったらね、それ、まあ男性だけじゃなくて、やっぱりね、女性の方々もいらっしゃるっていうことで、まあそういうところで、こう自分には、これは人脈形成だからっていうのを、しながらね、帰ったら、ね、次の日はもう二日酔いですよ。
二日酔いですね。ね、
そんなの繰り返しながらね、なんかやってるの自分には、これ人脈作り、人脈作りって、ね、親にもちょっと聞こえるように言ったりとかしてて、
人脈作り、
バカな話ですけど、ね。
人間形成。
そうそうそう。
はい。
そんなのしてましたね。
はい。よくよく私も JC を、僕も28で入ったので、はい、よくわかります。
はい。
若手ということで、多分ああいう扱いを受けたんだろうな、というのは、よくよくわかります。はい。ありがとうございます。やっぱりその、順風に見えてやっぱりご苦労がたくさんあるんだな、というのが改めてわかりまして。では、社長になってからの話はですね、後半でまたお伺いしたいと思いますので、一旦お別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。